それでは、私たちは愛して十字架にかかり、3日目の間、死に期待しながらのことに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。インターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。明日からですね、パウロ秋元牧師が九州に来られる予定なんですけれども、ちょうど今台風5号ですかね、が、南に上陸したところで、こう熊本から右にぐーっと行ってくださると、明日福岡がそんなに雨が降らないかもしれないんですけども、今のまま行くとかなり福岡がちょうど飛行機が来る頃、風、雨は少々強くても飛行機は大丈夫なんですけど、風がダメなんで、場合によったら普通で行けばちょっと着陸が難しいかもしれない状況になると思うので、ぜひ覚えてお祈りください。で、九州、長崎はちょうど9日原爆の日の夜にですね、長崎で、聖火が持たれることになっております。ですからね、ぜひ夜聖火を持たれますのでおいでいただければと思います。今回はフィリピンの方々がですね、ピースと一緒にやるというんじゃなくて、フィリピンの方々で今度は賛美をしていこうと思ってますので、それとは別にいくつかのグループも賛美をいたしますのでね、ぜひ集まっていただければ本当に嬉しく思います。であと、それとですね、後でご連絡があると思いますけれども、教会キャンプが9月に持たれます。で、9月の17、18、19、当初は8月のお盆の時にやろうと思ったんですけども、ちょっとその時はストップが来て、神様から、シルバーウィークになりました。で、ちょうどその時、東京アンティオ教会のバイオリンを弾いてらっしゃる北岡さんですね、プロではなくてアマチュアなんですけどね、彼女が弱大したそうですね。でもバイオリンの、ね、この前も白馬でもバイオリンを皆さん教えてらっしゃいましたけども、バイオリンを教えてくださるオーケストラのセミナーをしてもらおうと思っています。それと、トシア牧師の映像と PA のことをセミナーしていただいて、あと PJ さんっていうね、フィリピンの方が休みが取れればなんですけれども、来てくだされば、ダンスを、ダンスは賛美予選で見られたと思うんですけども、すごい喜びが来ましたよね。だから福音のためにダンスをしたいと思っている方で、なんか私目の前で見たんですけども、すごいこう霊に喜びが来たので、ぜひそれを教えていただきたいと思ってますので、そういうセミナーを持とうと思ってますので、18日が月曜日で敬老の日なんでお休みなんでね、ぜひ時間を空けてですね、来ていただければ嬉しく思っています。バイオリンの人はぜひね、皆さん参加して学んでほしいなというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は使徒の働きの13章から学んでいきたいと思います。この13章のところは先ほど少しお話ししましたけれども、ここからですね、アンティオ教会を通して異邦人伝道が始まります。その時に、バルナバとパウロ、特にパウロ、当時はサウロと言いましたけども、パウロが非常に持ち上げて、ここから第1回目の伝道旅行ですね、3回伝道旅行に行って、行くわけですけれども、一番最初の伝道旅行がこれですね。パウロの伝道旅行とよく言われますけれども、これはアンティオ教会を通してここから異邦人伝道が始まって、3回ともアンティオ教会から使わされていますので、そういうの、伝道旅行だ、伝道の働きだったということですね。で、今日はその中、特に2節を中心に、ポイントを絞ってお話をしたいと思います。1節から見ていきますね。13章1節。さて、アンテオ家にはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロドの兄弟マナエン、サウロナウという預言者や教師がいたと。アンテオ家にあった教会ですね。だからアンテオ教会と言いますけど、アンテオ家にある教会に、バルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロドの兄弟マナエン、サウロ、5人書いてありますけど、などって書いてあるから、それ以外にもいたわけですね。という預言者や教師がいたと。これは5色の預言者と教師ですね。使徒預言者、伝道者、牧師教師のことですね。ここはもう今日は詳しくしませんけども、いたわけですね。で、アンティオ教会がありました。で、その彼らが2節、死を礼拝し、断食をしているときに、聖霊が語りかけてきます。バルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われたと。一つ目のポイントですけれども、ここで聖霊が言われたって書いてあるんですね。で、聖霊が言われたってことですけれども、具体的には一節に預言者や教師がいたと書いてありますから、おそらく預言者を通して預言が語られて、バルナバとサウロを性別して私の召した任務に就かせなさいと言われたんだと思われます。ここはおそらく聖霊が預言を通して語ったんだと思われますね。で、神様は、聖霊様は私たちに語ってこられるんですね。しかも非常に具体的に語ってこられますね。こう見たときに、バルナバとサウロという名出しですね、指示予言で、指名予言ですけれども、私のために性別、イエス様のために性別して、 私が召した任務、ここでは異邦人伝道ですね、その私が召した異邦人伝道という任務に、召した任務に就かせなさいというふうに非常に具体的に指示しているわけですね。で、神様は予言を通しても時には御言葉を通しても思いのうちにも、他にもいろいろありますけども、夢や幻などいろんなことを通して私たちに語ってこられるんですが、具体的に語ってこられるんですね。これは一つ目です。で、神様は私たちにあやふやではなくて具体的に語っておられます。でも、いや、そうは言うけどなかなかわからないっていうかもしれませんけども、これですね、心を定めて時間をかけて、あ、もちろんすぐ語っておられることもあるんですよ。で、こちら心を定めなくても向こうから一方的に語ってくることも確かにあるんです。まあ、九章でやりましたサウロサウロの時は神の方から一方的に来ましたからね。もちろんそうなんですけれども、なかなかわからないなっていう方はですね、本当に神様、あなたの御声を返してください、あなたの導きを教えてください、あなたの御声は何ですかっていうふうに、こう神様に心を定めて本当に聞くっていうことが一つポイントですね。もう一つは時間を惜しまないでほしいんです、ね、時間をかけるっていうことはそれだけ心をかけるってことを意味しますから、本当に神様の前に語れるまで、座ろう、語れるまで聞くぞっていう、ね、その心を持ってほしいですね。もちろん神様はすぐに語ることができなりますから、すぐに語るかもしれないけども、ある場合はあえて時間をかけられることがありますね。神は語ってこられる方なんですね。例えば、この前ね、思いのうちに語ってこられたのは、その、つい先日白馬にピースが行きましたけれども、その時最初ピースを特別枠でって言われた時にどうしようか迷った時に、まあ一旦ご辞退した時に、私の妻は西高野に行って、ちょうどその日に行った時に、西高野の階段上がった時に、なぜあなたは自分の気に死ねないのかっていうふうに語られたって言いましたね。あれ、思いです。思いのうちに非常に強く、なぜあなたは自分の気に死ねないんですか。それが神様の働きというか、ね、御心を妨げるというふうなことを言われたって話をされましたけど、あれはあやふやじゃないですよね。非常に明確に涙が出て止まらなくなったと言いましたから、そういう神様の迫りがあったわけですね。それは思いのうちにです。でも神は具体的に語ってくれるんですね。で、またピースが指導を決めたときは、そのなかなか決心がつかなくて、抽選日の日に、じゃあ今日の午前0時まで待ちますねって言われたときに、それを聞いたときに、あ、ピッコロだって分かったって言ってましたよね、本人が。その時はっきりある思いが来たわけですね。で、来たときに今度はフィリピンの人たちを出ようって思いが来たわけですよね。これ思いです。で、それを聞いたとき私はですね、間違いなくさ、ピッコロだって本当に思ったんです。これはちょっとね、もう、あ、それはピッコロだっていうね、確信が来たんですね。最初はしもべたちが後ろでですね、なんか毛高き十字架かなんか歌いながらわわわって打つつもりだったんですね。ね、ところがフィリピンの人と一緒に出るって聞いた瞬間ですね、あ、それが御心だって、もう心からなんかこう、もうストーンって入ったんですね。で、これはあやふやじゃありません。で、また CS の子と一緒に出るって聞いた時も、それよかったってこうなんかはっきり確信が来たわけですね。で、これは思いですよね。あるいはその、ね、私の場合は B ちゃんから聞いた時ですよね。だから、まあ、ある意味で人の示しを聞いた時ですけども、あるはっきりした確認が来るわけですよね。で、もちろん吟味が必要ですよ。いいですか。予言であっても示しであっても思いであっても御言葉であっても、もちろん吟味しないといけません。吟味しないといけませんけど、神様はあやふやではなくて非常に具体的に語ってこられるんですね。いや、どうぞそう覚えてほしいですね。だって私たちが人と話をするとき、まあ、大切な話をするとき、親しい人と話をするとき、やはり中長的に言わないんですよね。具体的に話しますよね、多くの場合は。で、私、神様は私たちに具体的に語っていくんですね。まあ、そういうとすぐ思い出すのはですね、何度かお話ししましたけれども、今、大牟田教会と玉名教会を牧会しておられる伊藤牧師ですね。伊藤牧師が、奥様のお姉さんがつい先日手に揉めされましたけれども、もう随分前の話ですけれども、お姉様ががんになられまして、どこだったか、目かなんかのちょっと普通じゃないがんになったんですね。ちょっと難しい名前でした。で、余命1年もないって言われたわけです ね、1年どころじゃないね、なんか非常に短かった。それをお姉さんと、まあ、その奥さんの晴美さんは、一番のお姉さんだけど非常に敬の中だったって、ね、何度か話しましたけども、私がその晴美さんのお母さんだから、お姉さんのお母さんでもあるんですけども、実の兄弟ですよ、実の兄弟ですよ、ね、私が葬儀をしたんですね。ところが晴美さんはお姉さんを紹介してくれなかったし、お姉さんも挨拶に来られませんでしたので、もう一人お姉さんがいるんですけど、そのお姉さんがいるってことは私は最後まで知らなかったんですね、葬儀の式をしたのに。それぐらい敬の中だった。 普通挨拶に来られるか紹介してもらえるんですけど、それがなかったんで、一つはお姉さんはとってもいい方で世話好きな方なんですけども、昔祖学会にいてすごくつまずいて宗教大嫌いになって、それ以来ですね、もうあのなんて言うんでしょうかね、宗教大嫌いになって、もう伊藤牧師たちがクリスチャンになったことで、牧師になったことを毛嫌いしてたんですね。だから結婚する時も猛烈に反対で、伊藤さん嫌っていうよりもクリスチャンというかもう宗教の嫌ってことでね、そういう状況だったんで、伊藤さんっていうのはどんな方でも伝道するタイプなんですけども、お姉さんだけはちょっと苦手だったみたいです、さすがにね、3代生まれだから、そういう関係だったところが、そのお姉さんがもうあと嫁そんなにないっていうことをもう一人のお姉さんから晴美さんが聞いて、生還の時に来られたんですね。やはり福音伝えに来たいと、ね、でも、ね、拒否、もう受け、もう門前払いされるかもしれない、拒否されるかもしれないけど、やっぱり伝えに行かないといけないと思うから伝えに来たい、ね、だから祈ってくださいっていうふうに来たんですよね。つまりそういう感じで来たんですね。もうなんか決死隊みたいな感じで、でじゃあ祈りましょうって言って、分かりましたってこう祈ったら、予言が来たんです。この時はっきり非常に具体的でした。もちろん吟味しないといけないんですよ。もう非常に具体的でした。3回行きなさい、3回行きなさいって来たんです。でって言われたんですけど、3回行きなさい、1度目は福音を語ってはいけません、まず和解しなさいって。これは和解しなきゃダメだじゃなくて、和解できますよっていや感じのニュアンスだったんです。和解しなさい、和解できるから和解しなさいって、ね、2回目もまだ福音を語るんじゃない、今度は癒しのために飲みなさいって。で彼らからしたら、癒しのことなんか癒してもらえるわけがないと思ったけど、そう言われたのかもしれない。3回目の福音を語りなさい、救われますと言われたんですよね。でも嫁行くばくもないと言われて、3回目行けるかと思われたらそうなんですけども、まあ吟味してみて、とにかく1回目行くことは間違いなく心だから行こうってことで、なんかずっと車に乗ってる間もフェリーに乗ってる間も祈って、それで病院に着いたそうですね。でどうなるかなと思ってこう病室のドアを開けた時に、お姉さんはですね、泣きながら迎えてくれたんですね。よく来てくれたねって言って、そして全然対応が違ったということですね。まあ死を覚悟したんでしょうね。そしてまあ伊藤牧師はね、兄弟見てるようにしようと思って、ちょっと挨拶してすぐ自分はちょっと公園ちょっとしばらく外に出てたそうです。でしばらくして戻ってきたら、もうお姉さんと晴美さんはもう涙を流しながらこう抱き合って話して和解してたんですね。で伊藤さんにもこうすごくいい感じになったわけですよね。でそれでよかったんで、もう本当に痩せ細ったそうですけども、わざわざ1階までいいっていうのに送ってくれて、最後はエレベーターを送って1階の玄関まで送ってくれて、また来てねって手を振ったそうですね。だから2回目も行こうってことで行ったそうです。2回目行った時に手を置いて祈らせてくださいって言ったらですね、牧師だと分かってるんですよ。だけどもお姉さんは祈ってって言ったそうですね。祈らせてって言ったら、いいよ祈ってって言っておいて、だから晴美さんと手を置いてイエス様なんて真剣に祈ったんですね。でお姉さんは手術を勧められたんですけど、手術をしてもまあよくもって半年、手術をしなかったも数ヶ月、手術をしても延命はできるけども、でそういう手術だったんだから、もういいって言ってたんですね。ところが祈られた時に手術を受けようという気持ちになったんですね。たとえ少しでも生き延びるなら手術を受けようという気になったんで、手術をして、それが確かね、すいません生還時間忘れましたけど、48時間だったか72時間だったか大手術になったんですけど、成功したんです。でその結果、1年持ったら奇跡と言われたのに3年半生き延びたんですね。でその時に主治医の方が、1年生きた人は世界に2例3例かあるけども、こんなに生きた人はいないから、アメリカの医学会に実名入りで写真入りで、出したいけどいいですかって言われて、彼女はですね OK して出したんですよね。で結局7年行きました。で4年目ぐらいにヘルパーの資格を取って、そしてヘルパーの資格を取ってヘルパーの仕事をしていろんな人を助けながら7年半ぐらい生きて天に帰っていったんですね。これ指示予言です。で神様は具体的に語ってくれるんですね。で神様が語ってくださった時、それはその人を生かします、その人を励まします、その人を立て上げます。時には厳しい言葉であっても、それはその人に、真の祝福を与えるためにアルバイを悔やため導いたり方向転換を迫りますけども、しかしそれはその人を真の祝福するためです。で神は具体的に語ってくださるんですね。神様は一人一人に具体的に導いてくださる。そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います、ね、そして2つ目ね、 じゃあその神の語りがどこでこの時受けたのかというと、もう一遍にですね、彼らが死を礼拝し断食をしているとって書いてあるんですね。で、神様はどういうという方って言われるかというと、ここで礼拝している時なんですけど、断食しているとって書いてあるんですね。まあ断食あんまり好きじゃない人も多いかもしれませんけど、断食ってのは何を意味するかというと、これは、旧約の場合特にそうなんですけれども、一つは悔い改め、もう一つは砕かれた心なんです。だから本当に悔い改めて砕かれた心の時、神様は、ね、その時に礼拝してた。だから断食して悔い改めて、礼拝してる時なんですね。だから礼拝してるって言うんですけども、実は本当の礼拝、真実な礼拝っていうのは砕かれた心がある時礼拝できるんですね。高い心で礼拝するとですね、礼拝にならないんですよね。高い心の時ですね、礼拝にはなりません。高い心の時、神の言葉は届きません。もし神の言葉が心に響かない時、高い心の時です。響かないですね。で、砕かれた心、低い心の時にね、真実な礼拝ができる。で、断食って何かと言ったら、これは悔い改めと砕かれた心を示す。だから本当に砕かれた低い心で礼拝している時に神は語ってくださるんですね。で、賛美隊のことをよく言われるヨシャバテの話、第二記第書の20章のところで、ヨシャバテが本当に危機に陥った時、彼は、もう国全体に言ってきて、もう子供や幼子や子供たちや婦人たちもみんなで断食しますね。国を挙げて断食して神の前にへり下るわけです。悔い改めるわけです。そしたら神様は予言を通して、ヤハジエルだったかな、予言を通して語ってこられるんですね。で、その言葉を信じて真剣に神様を礼拝するとして、そして勝利を受けたわけですね。つまり砕かれた低い心があるときに神は語ってこられるんですね。で、高いとき私たちは神の声を聞こえないんですとかね、すぐ高くなるんですよ、これは。で、礼拝のときに神様しばしば触れてこられてね、砕いてきました。だから本当に主に触れられると、多くの場合礼拝のときに砕かれるんですよね。で、あるいは断食をすると何がいいかというと、弱くされるんですね。階段登ろうにもね、ああ、しようって言いながら登りになるわけですね。で、断食っていうのはすごく弱くされて、砕かれた心、低い心を持てるって、これが鍵なんですね。で、その、なので、砕かれた心、低い心があるときに神は語ってくれるんですね。で、どうしてもそれが自分はなかなか高くてなれないなと思う人はね、祈られることをお勧めします。で、いいのは断食が近道です。断食するとね、弱くされるから。で、神様、だから断食って書いてあるんですけど、本当に心を低くしてくださいってね、あるいは悔い改めを与えてくださいって祈るときに、どうなるかというと、聖霊が与えてくださるんですね。東京にいた頃ですね、岡村牧師という方が来られて、その夜の礼拝の準備祈祷をしていて、そこに妻が一緒に出ていたら、その岡村牧師が悔い改めの霊が救われるようにって祈ったそうですよね。で、ちょっと祈ってもすぐ次に入るかと思ったら、それをずっと威厳で祈らせていて、ずっと悔い改めの霊が救われるようにって祈ってて、そしてその後ちょっと祈って、それで夜の礼拝に入ったと。そして夜の礼拝の賛美してるとき、突然こう悔い改めの霊が注いで、私が悪かったってね、こうわけわからないのにそう思って涙があふれてきて、すごくこうそういう心になったということですね。これはね、祈ったからなんですよね。で、人は自分の力で低くなることはできないんですけど、神に真剣に求めると、砕かれること、低くなること、聖によって悔い改めることは御心なので、これは答えられるんです。それでもう一つね、それを祈る心を持つかどうかはあなたの自由です。いや、別に砕かれなくていいって、別に悔い改める必要はないと思うのはあなたの自由です。でも、その時神の声は聞こえません。聞こえたと思う声はほとんど間違ってます。砕かれた低い心に神の語りかけが聞こえます。で、私たちは聖霊の恵みの中で砕かれ低くなる必要があるんですね。で、それを本当に神に求めるとき、神様は、人じゃないですよ、神様は聖霊によって砕いて低くしてくださるんで、それは神の声を聞ける、神の声を受けることができる。で、本当に砕かれた心は真実な礼拝を捧げることができる。礼拝の中で神様は私に触れて言葉を与え、恵みを与え、愛を与え、力をくださるんですね。で、そして3つ目に行くんですけども、そして何かと言ったら、そこで語られたその言葉に対して3節、そこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出したって書いてある。彼らっていうのは、さっき言いましたように1節に書いてある、5人となどってことですけど、教会ですね。 ね、教会みんなが断食をして祈って、まあ、もちろん立てられた器が手を置いたんでしょうけども、お祈りをして2人を送り出したんです。手を置いたのは立てられた器でしょうけども、これは教会全体が祈って送り出したわけですね。で、断食をしたのはさっきも言ったように砕かれた心と、その時聖の吸い書きを受けるので祈りをして送り出した。で、4節を見ると、2人は聖霊に使わされてって書いてあるから、聖霊が使わしたんですけども、これは教会から使わされたんです。使徒の働きの2章から聖霊の時代が始まります。でもそれは教会の時代の始まりです。つまり聖霊に使わされたってことは、この場合はアンテオ教会という、その教会からサウロとバルナバは使わされたわけですね。そしたらですね、この後見るとですね、すごいですよね。教会から聖霊から使わされると何かというと、パポスというところに行ったところに、バルヤシというユダヤ人の魔術師に出会うんですけども、この魔術師、福音を聞きたいと思ってたんですね、総督が。ところが、魔術師エルマっていう人がその二人に反対して、その福音を聞くことを妨げようとしたので、信仰の道から遠ざけようとしたら、9節、サウロは別名でパウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけて言います。10節ね、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。こうやって言ったん。そしたら、そういった瞬間、霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくる人を探しまった。すごいですね。これね、こう福音を語ることを、聞くことを妨げたら、その人に向かって、ね、妨害するなって言ってね、そんなことをするなら、今、お前は盲目になるぞって言ってね、言ったらその通り、目が見えなくなったって言うんですね。あ、それびっくりして、12節、この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入ったって、こういうことが起こる。いや、これは、これからだって、今も起こることなのです。教会から聖霊によって使わされたら、神の霊が働くなら、教会から使わされたなら、今でも同じことは起こるのです。実際20世紀、リバイバルが起こっているところで起こり始めています。で、21世紀、こういうことは日本でも、そして使わされている人たちを通して起こってくるでしょう。ね、でそういうことが起こっているわけですね。実は、聖霊が教会を通して使わしたからですね。で、教会から使わされるときにそれが起こってくるということをね、ぜひ覚えておいて、例えば賛美隊でも、教会から本当に聖霊によってこう送り出されていく賛美隊っていうのは、神の働きを見るわけですね。賛美が素晴らしい賛美で働きを見ることもあるし、そんなに上手じゃなくても見ることがある。なので聖霊が働くからですよね。で、それは、この教会から使わされ、聖霊によって使わされるときそれが起こるということなんですよね。で、この時、予言を通して指示されたそのサウルとバルナバを教会は送り出したわけですね。で、今すごく持ち上げているのはサリーさんというね、チェコの宣教師なんですけれども、彼女はですね、もともと岐阜の人なんですね。で、岐阜教会から、岐阜教会、そしてミッションから使わされていきました。あなたはチェコと日本の架け橋になるってね、喜んでいったわけですね。で、最初はまあそれで働きを始めたんですけれども、岐阜教会の牧師が主の十字架を出たわけです。そしてヨーロッパの責任者だった人も主の十字架の群れから出たわけですね。で、そしてまあサリーさんもその影響をかなり受けて、随分悩んだ末、最終的には出られたんですね。で、そしてその時にパウル牧師のミッションにメールを送ってきたんですね。出ますって。で、それをパウル牧師が連絡を受けたのが確か北陸だったと思うんです。そのメールを聞いた瞬間、神様に言われたんですね。この人は戻ってくるってね。だから車の中で笠原君も、北島牧師も言ったのかな、一緒にもう神様にすぐ感謝して、ね、この人戻ってきますか、ありがとうございますってね。とはすぐ戻ってこなくて7年間帰ってこなかったんです。で、彼女が群れから出て7年間、彼女は、太ったんですね。太ったこと自体は別に問題ないんですけども、実はストレスで太った。精神的に病気になりました。そして働きの目は何もつきませんでした。ものすごい苦しみました。そして7年経った時に、再びチェコにチームが行った時に促しがあったんで、連絡をしたら会いたいということで会った。そこでいろんな誤解やが解けて、そして誤信が特に持ったのに、誤信が完全に解けて、で2人で解けて、そして、もう一遍悔い改めて帰ってことになった。で、もう一度正式な、もう一度暗示を受けて、もう一度、教会から暗示を受けて、聖霊の暗示を受けて、教会からもう一度宣教師に立った。そしたらですね、用いられ方が普通じゃない。ロシア系ユダヤ人の 選挙を開くというのは、しのじの究極目標ですけど、それはサリーさんのコンピューターに、サリーさんがチェコで置いたチラシを見たロシア系ユダヤ人の人が、チェコの教会に来てて、そのチラシを見てメールしてきて、そこから開いた。そして、チェコの教会のいろんな関わりが開いて、チェコ の, あのなんていうかな軍隊の、オーケストラの指揮かなんかしてる人の教会に招かれてコンサートをするようになりですね。でね、チェコの国営放送で、特別番組、ドキュメンタリー、サリーさんの、サリー宣教師の個人のドキュメンタリー番組が作られた。これありえないですよ。そして予言の本はチェコ語に翻訳されて、日本で言えばキオスクとか一般書店で置かれるようになった。それで今度ポーランド語で翻訳されて、やっぱり置かれようとしてる。これはね、簡単に言いますけど、簡単じゃないですよ。ヨーロッパだから簡単だと思わないでください。普通じゃないことが起こってる。明らかに神の手が動き出したんです。何かって言ったら、聖霊によって、教会によって使わされ、暗証で使わされた時なんですよね。だからね、これ見事だと思うんですよね。で皆さんもね、今置かれている職場、今置かれている学校、今置かれている家庭、今置かれている地域、仕方ないからそこに置かれているのか、神が使わせたのかなんです。私は信じています。今そこに置かれているのは、今神がそこに置かれているからです。神が使わせているからです。もちろんずっとじゃないかもしれません。神様は次にここに行きなさいっていう場所があるかもしれません。でも神様が今私を使わせているって思っている人はね、神様からの霊の吸いかけと祝福が来るんです。で、毎週日曜日の礼拝の旅ごとに、あなたが本当に砕かれた頃で神の前に出てくるとき、断食しててもしてなくてもいいですから、ね、砕かれた心で神の前に出てくるとき、礼拝の中で神様はあなたに触れて、慰めを与え、癒しを与え、聖霊の力を注いでくださって、言葉を与えて、あなたをそれぞれの職場や学校や家庭やその場所の地域に使わされます。そして神が共にそこで働いて、あなたを助け、あなたを支え、あなたを通して人々に触れていかれますと信じてますか？信じてるならそれは必ず起こります。それを願ってるならそれは起こります。で、神様はね、それをなそうとしてらっしゃるんですね。で、どうぞ礼拝の中でね、神様は私たちを祝福し、私に恵みを与え、そして私たちに語ってくださるんですね。主に来た人に、で、その言葉を受けて、私がそれぞれの疲れた場所、置かれた場所に行くならば、そこで神は触れて働いてくださるってことを知っててほしいんですね。さっき話した伊藤牧師はね、そのお姉さんは苦手だったんで、行くのにね、ちょっとどうしても福音伝えに行かなきゃね、もしこのまま亡くなったら大変だってね、でもね、行っても断るかもしれない、でも行かないといけないって決死隊の感じでね、神様どうかって言ってね、もう、砕かれたっていうかね、もう本当にへり下って、なんとかって言って祈り来たんですね。そしたら神様が言った言葉は全然違った指示だった。3回も行くのはとても勇気があったんだ、ちょっとでもそこで祈ったんですね。そしたら確かに断食したと思うんですね。正直恐れがあったから、で断食していかれたら神様はすごく働かれた。で、予言の通りに神様は窓をなしたわけですよね。でもね、神様が語った、もちろん吟味してくださいね、神様が語ったならば神の言葉は成就する。で、神様は私たちを祝福するために現れました。神は私たちを通して祝福されます。神は私たちを通して私を祝福するわけじゃなくて、他の人々に祝福を流したいと思っている。で、あなたが置かれている場所で神様はあなたを通して触れたい人がいる、助けたい人がいる、あなたを通して働きたい人がいる。いや、それどころじゃない、もう私は自分が手一杯で自分のことで精一杯だって人がいるかもしれません。求めてください、神様に。でも、そのあなたを通して神は触れたい人がいる。あなたがその人に目を向けていくとき、実はね、あなたの問題解決しちゃうんです。あなたが自分のことを真剣に求めたら神は助けてくださいます。でも、一歩進んであなたの目の前の人に心を向けていくと、あなたの問題は解決してどんどん成長していくけど、自分のことだけを祈り続けると助けてくれるんですよ。助けてくれますが、1年後も3年後も10年後も同じような問題を繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し祈り続けてぐるぐる回るんです。そういうクリスチャンが助 たくさんいるんです。せっかくクリスチャンになったのに、その名前から解放されましょう。いいですか。自分のことをどんどん求めてください。構いません。喜んで答えられますけど、それとともに砕かれた心で聞いてください。神様、あなたに油を注ぎ言葉を与えて、あなたを通して触れたい人がいる。あなたを通して助けたい人がいる。あなたを通して神の愛を流したい人がいる。どんなにあなたが不十分で足りなくても、そのあなたを通して神は癒したり助けたり解放しようとして思っている人が必ずいる。いや、それはあなたにとって重いとはなりません。それをすることはあなたにとって喜びとなります。祝福となります。力となります。長崎教会は次の段階に進んでいくときが来てるんですよね。自分が受けるっていうのは必要なんですよ。だから求め続けていいんですよ。でも同時に私たちは神様が使わしたものとして、この世に使わされたものとして送られているので、職場であっても学校であっても、ね、ノンクリスチャンばかりの家庭であっても、あるいは地域であっても、そこで神様から言葉をいただき、神様から力をいただき、神様から霊の水かけをいただいて、そこでその言葉に従って手を置いて祈ったり、話を聞いてあげたり、神のことをイエス様のことを分かち合うときに、そこで必ず癒しの奇跡が起こってくるんですね。で、その時にね、主の働きは増し加わっていくんですよ。あなたは聖霊に満たされていきます。喜びが溢れてきます。そういう人は喜びが溢れてきます。で、その恵みの中をね、ぜひ生きてほしいなと思いますね。で、この時アンティオ教会は神様の前に断食をして、本当に砕かれたことで礼拝をして、神から指示を受けました。教会としてこのバルナバとサウルをまた断食をしてへり下って、教会として祈って送り出した時、彼らを通して技が起こりました。私たちの教会もこれから実際に宣教師や牧者を再び送り出していくでしょうし、また皆さん一人一人礼拝の旅ごとにそれぞれの場所に送り出していくわけですね。で、その中で神様の素晴らしい働きをね、この1週間また共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私たちに語ってくださることをありがとうございます。どうぞ砕かれた心、ひるくだった心を持ってあなたの前に出ていき、あなたから力を受け、恵みを受け、言葉を受けることができるように、とどめ導いていってください。そして聖霊に使わされ、教会から使わされて、神様の栄光と技を見ていくことができるように、力強い見てもっと導いてくださることをお願いいたします。アラバラバラサンダルスバラスバラスバラ。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的にあなたの願いと求めを主の前に出してください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって父の御のもとに参ります。どうぞ一人一人にあなたが豊かに語り触れてください。一人一人の心からの願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてくださることをお願いいたします。この群れから、またこの教会から天に帰った者たちが今天で神を褒めたて祈っています。愛する子供たちを、永遠に価値あることのために生きなさい。そうでなければ後で非常に深い後悔をあなたはすることになります。あなたは薄さとそれを感じ始めています。愛する子よ、永遠に価値あることのために生きなさい。それはあなたにとって祝福となります。重荷とはなりません。この地上のことにとらえていてはいけません。永遠に価値あることのために生きなさい。それはあなたにとって非常に大きな喜びとなります。戦いは許されますが、その戦いのための力を私はあなたに与え、非常に具体的に指示を与えていこう。あなたが心を定めるとき、私は具体的に導いていくとしてあります。膝に触れてくださり、膝の痛みを取ってください。腰に触れてくださり、腰を完全に癒してください。骨がずれている方の骨を元の位置に戻し、完全に癒してください。骨の間がこう、なんか間に触れてくださり、そこに神様が新しい創造を与えてくださり、完全に癒してください。イエス様の名によって 癒されよ。神様から促しを受けていることがあって、ある方はある人に会いに行かないといけません。ある方は捧げるように言われています。時間かもしれませんし、お金かもしれませんし、何か能力かもしれませんけど、でその流しを受けているんですけども、本当に神かなと思ってるんですけど、これは神様から出ています。ためらわずに生きなさい、ためらわずに捧げなさい。あなたは捧げたものが10倍100倍になって神から報われるのを見て驚くでしょう。ためらっていてはいけません。ためらっているならばできなくなります。今が時です。恐れずに生きなさい、恐れずに捧げなさい。私はその時豊かに祝福しよう。あなたはその時私を見るだろうと言われます。イエス様、一人一人の祈りに応えて、あなたは具体的に語り、具体的に答え、神の栄光を表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。